Good afternoon.
皆さん、こんにちは、今日も皆さんと共に私たちの主を礼拝できるこの時を心から感謝したいと思います。一言お祈りをして、そして今日の御言葉を皆さんと一緒にまた読んでいきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美また感謝いたします。あなたの豊かな恵みの中で、このように愛する方々と共に礼拝の時を持つことができる、この喜びを心から感謝いたします。どうぞこの礼拝をあなたの御霊によって導き、私たち一人一人の魂に新しい力を与え、また豊かに導いてくださいますように。また今日ここに集うことのできなかった私たちの愛する家族一人一人、主をどうぞ心に留めて、今いらっしゃるところにあって支え、励まし、祝福してくださいますように。これからの時をすべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。前回、私たちガラテヤ人への手紙をもう約1年間かけて、ね、たった6章しかないのに1年もかけてね、やっと最後の方まで来ました。今年中に終わるかなと思ったんですけれども、来週からもうアドベントですから、来週からはもうクリスマスのね、メッセージになりますので、最後の1回はおそらく新年に、ね、なってしまうと思いますが、今日は6章のこの10節までですね、皆さんと一緒にまた続きを読んでいきたいと思います。前回、いらっしゃらなかった方もいるかもしれませんが、前回は御霊によって、神様の霊、聖霊によって歩む人生というのは具体的にどのようなものなのかというのをいくつか例を挙げながら、皆さんと分かち合いました。例えば間違っていることをしている人がいたら、柔和な心で、優しい心で、その人を正して、あげる。自分自身も誘惑に陥らないようにする。あるいは私たちが互いに負っている重荷は助け合って互いに追い合うとかですね、あるいは自分自身を何か人よりも立派なもの、そんなふうに思うことは正しいことじゃないとかですね、具体的なことを私たちを見てきましたけれども、今日はその続きになりますね。早速6節から見ていきたいと思います。御言葉を教えられる人は、教える人と全ての良いものを分け合いなさい。いろいろな状況があると思うんですが、一番分かりやすい例えで、この今の、ね、状況を見て言えば、私が御言葉を教えるなんていうと傲慢ですけども、御言葉を語らせていただいて、皆さんはそれを聞いているっていう立場になるわけですけれども、御言葉を教えてもらう人は、教えてくれる人に何かお礼をしなさいと、ね、こういうことを教えてるわけじゃないんです ね。だから私は別にプレゼントをくださいって言ってるわけじゃないんですよ。聖書はそういうことを言ってるわけじゃないんです。まず良いものって何でしょうか。良いものを分け合いなさい、ね、自分はいいものだと思ってあげても、その人にとっては迷惑だってこともありますからね。まず良いものは何かっていうことを私たちは、理解したいと思うんですね。で、答えを言ってしまえば、ここで語られている良いものというのは、まず御言葉そのものですね。御言葉そのもの、御言葉を教えられる人ってありますけれども、まずその御言葉そのものが良いものですよ。神様の言葉、福音、良いもの。またその教えられた御言葉に対して私たちが応答する、御言葉に私たちが反応する、応答する、そこには例えば良い行いとかいろんな実があるわけですよね。それも良いものだと思うんです。御言葉そのもの、またその教えられた御言葉に対する応答、それらを分け合いなさい、分かち合いなさい、こう言ってるわけですね。これは何も御言葉を教えられる人に限ったことではないと思うんです。御言葉を教えられる人も、また教える人も、神様から与えられたこの良いものを自分の中に持っているだけだと意味がないということなんですね。ああ今日は面白いいい話を聞いた、これで終わってしまったら 砂の上に家を建てた人だ、イエス様はおっしゃいましたね。御言葉を聞いてもそれを行わない人は砂の上に家を建てた人だ。嵐が来ると流されてしまう。神様が私たちにくださる良いものは、それに私たちが応答して、それを実践して、それを誰かと分かち合って、初めてそれは良いものになる。そうではないでしょうか。少し前に御霊の実というものが出てきました。これ暗記している方もねいるかもしれません。御霊の実、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、ね、御霊の実。この御霊の実も、私たちがそれを誰かと分かち合うときに、誰かのためにそれを実行するときに、初めてこの御霊の実は実現する、存在するものになると思うんです。愛、そうですよね。自分一人で、私は今愛を実践しております。あ、そうですか。皆さんはどうやって愛しますか。相手がいるから愛することができるんですよね。それを相手に何らかしらの形で示すときに、それは愛になるわけ。自分一人で、私の今この体の中が愛でもう満ち溢れてますなんて言ったって、それは愛じゃないですよ。それを初めて誰かとシェアしたときに、愛は愛になっていく。喜びもそうです。まあ一人で喜んでるって場合もあるかもしれませんが、本当の喜びって誰かと分かち合って本当の喜びですよね。一人で部屋で喜んでたらちょっと気持ち悪いですよ、ね。まあ、そういう人がいてもいいんですけど、でもやっぱり誰かと分かち合うときに喜びになる。平安とか寛容とか親切、善、みんなそうです。それを誰かと分かち合ってシェアしたときに、それは初めて本来の意味を持ってくる、存在する意味が出てくるものではないでしょうか。聖書にはパリサイ人、律法学者、イエス様とよくね、こう揉めた人たちが出てきますが、彼らの問題は、その熱心な、彼らは真面目で熱心なんです。真面目で熱心なんですが、その熱心な信仰生活が自己完結、自分の中だけで終わってしまっていた。自己満足で終わってしまっていた。それが一番の問題だった。どんなに聖書の知識があっても、どんなに律法に自分が忠実に生きていたとしても、そこから得られた良いものを誰かと分かち合おう、分かち合いたいという心がなかったら、それは何の意味もない。そのことをイエス様は彼らに何度も伝えようとしたんじゃないでしょうか。ここで一つ思い出すことがあって、アメリカでね、牧師をさせていただいている時に、まあ、結構高齢の方の多い教会だったんですが、ある80を超えたご婦人の方がいました。当時80多分3か4ぐらいだったと思うんです。今もだから90近い、もう90になられたかもしれないですね。そのご婦人の方がですね、カジノが好きなんですね。このやっぱり信仰的に聖書的にこのカジノはいいのか悪いのかちょっとわからないですけれども、まあ、とにかく時々カジノに行く。それである時に、スロットかな、そのおばあさんはスロットが好きで、当てたんだそうです。2000ドルだか何かな、当たった。それで私のところに、電話というかねくれて、先生、牧師なんていうのはあんまり、お金持ってないから寿司なんか普段食べれないだろうなんて言ってですね、まあ、あんまり食べないですねって言ったら、ああじゃあ一緒に食べさせてあげるって言ってですね、私と、まあ、家族を呼んでくれて、他にも友達を何人か呼んでくれて、まあスロットで当てたり言ってですね、それで、まあ、お寿司というか、まあ、お寿司って言っても本格的な日本人の握る寿司じゃないですけども、でもそういうのをですね分かち合ってくれたんですね。一瞬心の中でちょっとこの博打で儲けたお金で寿司を牧師が食べてもいいのか一瞬ね1秒迷いましたけど、その後はすぐまあまあ感謝しますっていただきましたね。まあカジノに関してはね賛否両論あると思います。それは信仰的にどうなのかなと思う部分もあるんですけれども、でも、まあ、それは脇に置いといて、でも何かこう与えられたものをですね自分一人占めにすることもできたわけですよね。ああ2000ドルも儲けた、 それでまたね、博打をするとか、それを自分のためだけに使うこともできた。でもわざわざ電話かけて友達とかいろいろ読んで一緒にご飯食べた。そして、楽しそうにするわけですよね。それにちょっと心打たれましたね。もし自分が、まあ、自分は博打な、まあ、カジノはやらないけれども、もし何らかの形で2000ドルとかポーンと手元にもし入ったら、果たして誰か呼んでみんなでご飯食べたり自分するだろうかなって、その時にふっと思わされました。何か与えられたものを他の人とシェアするって素晴らしいことなんだな。そこにはすごい喜びが与えられるんだな。でもなかなか私たちそれできない。でもやったらそこには喜びがあるんだな。きっと天国ってそういうとこじゃないかなと思うんですね。分け合う、与え合う、この地上と全く逆だと思うんです。この地上は奪い合うですよね。いかに自分のものをキープして、いかに人より多く取るか。天国は全く逆になると思うんです。どんどん与える、向こうも与える、もう尽きることがない。それは本当に愛に満ちた素晴らしい世界ではないでしょうか。神様から与えられた良いもの、私たちは分け合っていくね、そういう、ものでありたいと思うんです。御言葉を教えられる人は、教える人と全ての良いものを分け合いなさい。そこに神様の御心と御国が実現していく、完成していくんじゃないかなと思います。7節から8節に進みたいと思います。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。なんか急に雰囲気変わりましたね。いきなり、まあ、次にパウロはいわゆる聞くだけで終わってしまう人、自己満足、自己完結で終わってしまう人、主から与えられた良いものに対してそれに応答し、それを分かち合おうとしない人々に対して、そのままではいけない、そのままではもったいない、まあちょっと厳しい言葉ですが、警告と、そして励まし、奨励の言葉でもこれはあると思うんですね。一見厳しい言葉に受け取られますけれども、でもそれは御霊のためにまこうという励ましの言葉でもあると思うんです。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。一見この箇所だけを見ると因果応報を教えているように見えますよね。けれども御言葉を正しく理解するためには、その御言葉だけではなくて、その御言葉の前後背景、そして聖書全体の流れの中で理解することが大事であると何度か皆さんにもお伝えしましたけれども、ここもそういう箇所だと思うんです。この箇所だけをポッと抜き出してきて読んだら、これは因果応報ですよね。自分の肉のため、自分勝手にね、悪いこといっぱいする人は、天国に行けない、でいいことたくさん、する人は、まあ、いいことポイントみたいのがたまっていって、それが80点以上ぐらいになったら天国に入れてもらえるみたいな、なんかそういう感じがしますよね、この箇所だけを読んだら。でもそうしたらイエス様、神様の恵みっていうのはいらないですよね。神様の恵みによって救われるではなくなってしまう。自分の良いことの積み重ねで、70点80点合格点越した人が救われるんであれば、神様の恵みなんかいらないことになってしまう。ここはそういう因果応報を教えているわけではないということ。決して仏、いわゆる仏教的な意味合いで因果応報を説いているわけではないんですね。で、先ほどこの前後あるいは背景を理解した上でもう一度この御言葉を読むことが大切だと、言いましたけれども、私たちはこの一つ前の五章で、すでに肉の思いとは何か、また御霊によって歩むとはどういうことかについてもう学びました。皆さんね、もう忘れてしまったかもしれませんが、そのことを踏まえた上でこの箇所をもう一回読む、理解するならば、こういうことになると思います。つまり自分の肉のためにまくというのは5章の20節のところに出てます。 19節から20節にかけて、肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、まあ、いろいろ出てきますけれども、この5章の19節20節にあるような肉の思いに応答して、自分の肉の思いに従って生きること、これが自分の肉のために種をまくということですよね。そのような生き方をもし私たちがずっと続けていったら、最後の最後にはそれは滅びに至ってしまう。もちろん神様が裁いて滅ぼすというふうにも理解できますが、どちらかといえば自滅してしまうということです。自分の肉のために、自分の欲望だけに従ってもし人生ずっと生きていったら、最後は私たちは自滅してしまう、滅んでしまう、滅びを刈り取ることになってしまう。御霊のためにまくもの、御霊によって生きる、御霊によって歩むということも私たちは学びました。それはイエス・キリストの福音を信じ、神の恵みと愛に応答して生きるということでしたよね。神の愛に応答して生きる、そのような生き方を選んでいく人、まあ、葛藤はあるでしょう、自分の肉との戦いもあるでしょう、でもその都度神様の愛に応答することを選んで選んで選び続けていく人は、その先で永遠の命を収穫することになる、そういうことだと思うんですね。私たちの人生は種まきなんですね。種まき、皆さん種をまいたことあるでしょうか、ね、お庭を持っている方もいると思います。ベランダにね、花を植える方もいるでしょう。その種をまくときに、花にしても野菜にしても果物にしても、そのまく種がどんな花を咲かせてどんな実を結ぶのか、あらかじめ私たち調べて吟味して、そしていわゆる収穫の時を想像しながらその種をまくんじゃないでしょうか。昨日私祈祷会に行って、伊藤のおばちゃんから、アルファアルファをいただいたんですね。伊藤のおばちゃんはこのトレイでね、育てたアルファアルファ、美味しかったですね。このオーガニックので種を売ってるところがあるそうなんですね。アルファアルファとか貝割れ大根とかブロッコリーとかいろいろあるそうです。これがすごく美味しい、栄養もある、ね、で買うよりも安いで、その種も、ね、やっぱりちゃんとした植え方がきっとあるんでしょう。でその種をこう敷いてですね、植えて、そして2週間ぐらい経って収穫するわけですよね。まあ、庭でも何でもいい、畑でも何でもいいですけれども、何の種か分かんないけどとりあえず適当にまくなんていう人はいないと思うんです。まあ、なんか知らないけどなんかなるだろうなんて言って普通私たちまかないですよね。トマトが食べたいと思ってトマトの種をまく、スイカが食べたいと思って、綺麗なこのお花が見たいと思って、でこの場所にはこういうお花で、ここはこういうことで、私たちはそれが出来上がった時のことを想像しながら種をまくんじゃないでしょうか。私たちの人生もそれと一緒だと思うんです。種まきと一緒だと思うんですね。私たちの手には2種類の種があります。一つは肉の思いという種、もう一つは御霊の思いという種。大事なのは信仰という想像力だと思います。その種をまいて、その種がやがてどのような花を咲かせ実を結ぶことになるかを想像する力、思い描く力、それが信仰だと思うんですね。どの種をまこうか。ヘブル人への手紙の11章1節、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。今はまだ目に見えないけど、その実がやがてどんな花を咲かせてどんな実をつけるのかを想像する力、それが信仰だと思います。永遠の命を収穫したいな、そう願うならば、私たちは御霊の種をまかなければいけない。そして御霊の種をまくことができるように、神様の恵みと愛に応答することができるように、良いものを分かち合うことができるように、収穫の主に私たちは祈っていくものでありたい、そのように思います。9節に進みたいと思います。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時が来て刈り取ることになります。神様の恵みに応答して良いものを分かち合って、良い行いを実践したからといって 必ずしも感謝される喜ばれるわけではありません。時には恩をあだで返されたり、裏切られたり、善意を踏みにじられたりすることもあると思うんですね。そしてそんなことが一度ならず二度三度繰り返されると、私たちはどうなるでしょうか。嫌になっちゃいますよね。嫌になっちゃう。骨折り損のくたびれ儲けっていうんですか、これだけ苦労したのに、ね、恩をあだで返される、もう自分のやってることが虚しく思えてくる。そして私たちは失望を覚えることがあります。でも善を行うのに飽きてはならない、失望してはならない、パウロはここで語るんですね。なんでパウロはこんなことを言ったか、それは彼自身が誰よりもその辛さを分かってたからだと思うんです。そもそもこのガラテヤ人への手紙自体が失望と戦いながらパウロを書いた手紙です。あれだけ福音を熱心に伝えて、そしてみんな受け入れて救われたのに、その福音から今みんな離れて別の方に行こうとしている、そんな彼らに向かって彼は手紙を書いている。まさに失望と戦いながらパウロはこの手紙を書いているわけですよね。パウロが言いたいことは何か、それは善を行うのに飽きてはならない、失望してはならない。その理由、それはやがて時期が来て刈り取ることになるからである。この手紙の中でパウロはそう言ってます。それがいつなのかは私たちには分かりません。でも私たちに分かっていることは、その時は必ずやってくるということ。生きている間には来ないかもしれない、でもそれを刈り取る時が必ずやってくる。皆さんの中にも一生懸命神様のために、人のために、そして教会のために仕えたにもかかわらず、恩をあだで返されたり、裏切られたり、善意を踏みにじられたり、あるいはうまいように利用されたりして、悲しい思いをした、辛い思いをした、虚しい思いをしたことのある人がこの中にもいるかもしれません。でもそれらは全部全部、どんな小さなことであっても一つ残らず神様のノートには書いてあるんですね。コップ一杯の水も神様忘れない。喉が渇いている人にかわいそうと思ってコップ一杯の水をあげた、そのことも神様は忘れない、ノートに記している。たとえ周りの人がそのことに気づかなくても、たとえ周りの人が、世界中の人があなたがやったことを忘れてしまっても、あるいはあなた自身も忘れてしまっても、神様は全部、あなたが分かち合った良いことを全部覚えてノートに書き留めてます。そして神様が定められた時が来ると、その一つ一つに必ず神様は報いてくださる。その時は必ずやってくる。だから善を行うのに相手はならない、失望してはならない、そうパウロは言います。最後に10節を読んで終わりにしたいと思いますが、10節、ですから結論ですね。パウロはここで結論を述べます。ですから私たちは機会のあるたびに、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに、善を行いましょう。私たちは機会のあるたびに、この機会のあるたびにという言葉は、機会のある間にと訳すこともできるんですね。機会が来るたびにという意味もあるし、その機会が与えられているその間にという意味もあるんですね。つまりいつでもいつまでもそのチャンス、機会があるわけじゃないということです。親孝行したいときには親はなし、石に布団はなんとかってありますよね。まあもちろん親孝行がちゃんとできる恵まれた方もいますけれども、いつでもできるわけじゃない。親孝行したいと思った時にはもう親はいないという人もいるわけですね。それと同じように、私たち自身も、私たちが今何か良いものを分かち合うと思っている、あの人と分かち合おうと思っているその人も、また私たち自身も明日生きているとは限らないですよ。今晩生きているとは限らないですよね。分からない、まあ、そうなることは願いませんが、帰り道もしかしたら事故に遭うこともあるかもしれない、突然病気になって倒れてそのまま召されることだってあるかもしれない。いつでもいつまでも そのチャンス機会が私たちにあるわけじゃない。だからダイエットみたいにね、明日からもうちょっと自分の家が、落ち着いたらとかね、そんなふうに先延ばししているうちに私たちは神様の恵みと愛に応答するチャンス機会を永遠に失ってしまうかもしれない。だからその機会があるたびに、その機会が今与えられている間に、全ての人に対して、そして特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。パウロはなぜここで信仰の家族の人たちって特に取り上げたんでしょうか。福音宣教とか伝道と観点からすれば、求道者や福音をまだ知らない人たちの方が優先されてもいいんじゃないでしょうか。なぜ神の家族ということをパウロはここで特にあえて取り上げたのか。それはガラテヤ教会が抱えていた問題に関連するからなんですね。ガラテヤ教会は当時分裂しかけてました。イエス様を信じるだけじゃ足りない、割礼も受けなきゃいけないという人たちと、いろいろなことを言う人たちの間でわだかまりができていた。仲間のはずなのに、神の家族のはずなのに、その一番近い人がかえって憎い相手になってしまう、そんな状況がガラテヤ教会の中には起こっている。だからあえてパウロはこう書いたんだろうと思うんです。私たち人間は一番大事な人を一番大事にできないことがあります。本当は一番大事にしなきゃいけない人なのに大事にできない。外面はすごくいい、誰からも愛されて誰からも尊敬されているのに、家に帰ってみると家庭内は崩壊している、そういう牧師家庭少ないわけではないと思います。教会ではみんなから尊敬されて、あの先生は立派よ、ね、社会奉仕もして、どんな話でも聞いてくれて、でも家に帰ると家族が犠牲になってる、お父さん全然話聞いてくれないとかね、自分の夫は全然話を聞いてくれない、家庭内崩壊してしまってる。どんなに素晴らしいことを成し遂げたとしても、どんなに人から称賛されるようなことをしていたとしても、一番身近にいる人をないがしろにしてるとしたら、それは偽善ですよね。偽善と言われても仕方ない。私はこんなに自分の身内を犠牲にして私は立派な信仰だ、そうじゃないんです。それは偽善です。そこには自分の栄光は表されるかもしれませんが、神様の栄光は表されません。信仰の家族である教会も同じだと思うんですね。第一ヨハネの4章20節、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。またイエス様は言われました。ヨハネの13章35節、もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。信仰の家族を愛して大切にすることは結果的に福音宣教になるんです。求道者や神の福音をまだ知らない人々にとって一番の証になる、それは私たちが互いに愛し合い互いに助け合っている姿だと思うんです。教会の外でどんなに立派なことをしてても、ああ教会の人たちっていいな、教会に来てみたらみんな裏で互いに悪口言い合ってみんな喧嘩してる、そんなの見たらどう思うでしょうか。なんだあれは表向きだけの偽善か、そんなとこ行きたいと思わないですよ。私たちが互いに愛し合うこと、そこに神様の栄光が表されていく。逆にそれがなかったらどんな熱心な伝道も無意味なものになってしまう、つまずきになってしまう。私たちはまず自分自身、私たち自身が互いに思い合い互いに愛し合う、そのことを通して神様の栄光を豊かに表していく教会になりたいと思います。ちょっと勇み足になりますが、今年のクリスマスのテーマはちなみに互いにというテーマでやっていきたいと思うんですね。互いに〇〇っていうテーマで、全部で4回いきますね。例えば互いに励まし合おうとか、互いに愛し合おうとかね、こういうテーマでいきますので、ぜひこの私たち互いね、 互いの中から神様の栄光をまずはそこから表していく、そしてそれがどんどんどんどん成長して、外にこう広がっていったらね、素晴らしいんじゃないかなと思います。一言お祈りして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心より感謝いたします。あなたが私たちを愛してくださったように、そのように私たちもまた互いに愛し合うこと、それがあなたが一番に私たちに願われたことです。主よ、どうぞそのあなたの願いに私たちが応答することができますように、私たちの心を変え、私たちに力を与え、そして私たちが互いに愛し合うところにあなたの栄光を豊かに表していってくださいますように。どうぞここに集われたお一人お一人の上にあなたの豊かな恵みと祝福が満ち溢れますように。すべてを感謝し、御手に委ね、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。